川村陽介です。今日は鬼瓦を作る職人鬼師の長利さんにお話を伺いに南アルプス市にある若草瓦会館に来ています。長利さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは長利さんのご紹介をさせていただきます。福岡県のご出身、日本美術仏像に興味を持ち身延山大学入学を機に山梨へ、2011年南アルプス若草の瓦産業の歴史や瓦の特性や製法が学べる若草瓦会館で学芸員となり、郷土伝統工芸品甲州鬼瓦の製作を始められました。現在は若草瓦会館の館長として社会見学の子どもたちなど体験工房での指導をはじめ甲州鬼瓦の魅力を国内外に発信されています。長利さん今週1週間よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず長利さんは福岡県ご出身ということなんですが、はい、身延山大学に進学しようと思ったきっかけっていうのは何になるんでしょうか。
そうですね、私もともと芸術系の高校に福岡にいるときは通ってまして、はい、でそこで美術の先生になりたいなと思って県内の学校に行こうと思ってたんですけど、はい、身延山大学の方がですねこういう大学があるよっていう紹介をそこでしてくれて、でそれで興味を持ったのが最初です。でそこから見学に行ったりして、で、まあ、身延山大学に進学した形になりました。は
い、その興味を持ったっていうのは仏像とか身延山大学でやれることにどんなところに。
そうですね、はい、その身延山大学に見学に来た時に、はい、実際のその仏像を修復したりとか制作したりっていう現場を見せてもらって、はい、でその時にこんな世界があるんだっていうのにすごいそこで興味を持って、でそれからここに進学しようっていうふうに考えて、で大学来たって感じですね。
じゃあ学生時代は学ばれてたのはその仏像の修復っていうのを中心に学んでたんですか。
そうですね、大学の時は修復だったり仏像の制作だったり、はい、学んでました。
仏像を含め日本美術に興味を持ったのっていうのはいつ頃からだったんですか。
そうですね、多分、その大学の説明に来ていただいて、はい、実際に見学に行った時からそういうのに興味を思ったと思うんですけど、もともとその身延山大学が建っているところも久遠寺がすごく近いので、そういう寺社仏閣が実際にすごく近くにあるところでそういう勉強ができるっていうのは本当にここだけかなと思って、はいはい、そこからやっぱり興味が湧いてきました。
ただまた福岡と違ってここ山梨そしてまた身延だと、はい、また住む環境も全然違ったと思うんですけど、山梨として身延に住んで感じたことってありました。
そうですね、もう本当になんというか見る風景が全然福岡とは違って、うん、福岡平野なので本当にパッと開けてる感じがするんですけど、うんうんうん、山梨は山がやっぱり迫ってくるぐらい大きくて、うん、であとやっぱり富士山がすごく見えるのでこん富士山のやっぱり素晴らしさっていうのを初めて見て、はい、すごい体感したというか、写真でしか見たことなかったので、はいはいはいはい、そういう自然の素晴らしさっていうのはすごく感じましたね。
山梨に住まれて10年は経ってると思うんですけども、はいはい、今富士山見てもやっぱりわって思ったりします。
そうですね、毎回同じ新鮮な驚きがあって
僕もやっぱ山梨が地元じゃないんで富士山見るたびにやっぱ思いますね。
そうですね、時期とか季節によってかなり表情がこんなに変わるんだっていうぐらい変わるので、すごい毎日これ見れてよかったなと思います。
長利さんはその後卒業して若草瓦会館で働くことになったと思うんですが、はい、働くきっかけは何だったんですか。
もともと卒業後は違うところで就職して、東京とか横浜とかにいたんですけれども、はい、私の恩師の大学の恩師である柳本先生にちょっと声をかけていただいて、大学で学んだようなことをいつかはまた戻ってやりたいなっていうふうに思っていたので、 でその思ってた時に声をかけていただいたので、もう2つ返事行きますって言っちゃったんですけど。
ただまたこの今まで勉強されていた仏像とこの鬼瓦っていうのはまた全然違うような気もするんですが。
はい、そうですね、はい、まあ、全然違うものではあるんですけど、はい、まあ、同じ立体を作るということに、立体のその造形物を作るということに関しては一緒なのかなと思います、うん、あと素材がやっぱり違うので、うん、木と粘土で全然違うと思うんですけど、また違っ、それぞれ違った魅力があるなと感じています。
中俊さんには明日以降にこの甲州鬼瓦について伺えればと思います。最後に長俊さんの好きな曲、エレファントカシマシ、風に吹かれてをお送りします。長俊さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。